デスラジオ。2023年8月27日。今回紹介する話は、事件という、まあ、事件なんですかね。ちょっと、怖えなと思った出来事、症例があったので、そちらを紹介したいと思います。今日本で爆発的に増えている病気というのがありまして、まあコロナウイルスとかもあるんですけれども、ビジュアル的と後天的におっかない病気という、あとネーミングも怖いですよね。一体何かというと、性感染症の梅毒ですね。梅の毒と書いて梅毒です。若い男女の中、男性、女性の中ではかなり増えてるそうなんで、注意喚起というか、まあ、おっかない病気なんで、デスラジオらしいかなと思って紹介したいと思います。梅毒はスピロヘータの一種である梅毒トレポネーマによって発生する感染症。性感染症の一種、まあ、性病ですね。ちなみに病原性の機構はほとんど解明されていない。1998年に全ゲノムの DNA 配列が決定公開されているということなんですが、まあまあ、我々一般人はね、その辺の機構はわからないんで、とりあえず病院行けよって話なんですけれども、どういうふうになって梅毒が進行していくかをちょっと、読み上げていきたいなっていう感じですかね。梅毒の兆候や症状は進行に応じた4段階でそれぞれ大きく異なる。第2期以降の性器や全身の皮膚の特徴的なバラ模様で知られる。自然感知と誤解するような潜伏期を3度挟みながら病状が徐々に悪化していき、最終的に死に至ることもある。症状が出ていない期間も感染力を持ち、体内は悪化の一途をたどっており、治療法は医師から完治診断を受けるまでペニシリン系のアモキシシリン投与を受けるのみである。1999年に全世界で推定1200万人が新規感染したと考えられており、その90%以上は発展途上国での感染であった。また感染者の約80%は男性である。1940年代のペニシリンの普及以降、特効薬が開発されたことで、第3期第4期の発症及び死亡は劇的に減少した。しかし2000年以降、コンドーム不使用に起因する感染が多くの国々で増加しつつある。日本でも2011年頃から増加傾向にあり、2010年には約600件だった報告数が、2022年には1万件を超えた。予防に有効なワクチンは存在せず、ペニシリン系の抗菌薬の投与により、治癒自体はするが、免疫は獲得できず、梅毒トレポネーマに再感染した場合は再び羅漢する。感染すると他の性病にもかかりやすくなるため、ヒト免疫不全ウイルスと併発するケースがたびたびある。まあ、ヒト免疫不全ウイルスって HIV ですよね。エイズになっちゃうよ。セットになっちゃうよっていうことですね。で、人類のすごく乗り越えてきたパワーである免疫力ってあるじゃないですか。梅毒の場合、免疫が獲得できないっていう、もう血の中に入っちゃってるから、治らない。もう一回普通に、感染した時に免疫で発生しないということはないっていう怖い病気ですね。何回でも感染しちゃうっていう。感染経路としては、主に性行為、オーラルセックス、キスにより生殖器、口、肛門から感染、皮膚や粘膜から侵入し、進行によって血液内に進む。怖いですよね。もうキス、しただけでも移るわけですから。米国における新規症例の感染経路は、 男性同士の性行為が半数以上を占める。まあ、ゲイの人たちですね。だから、梅毒と HIV が大体セットになるパターンが多いということか。これ以外にも母子感染、輸血血液を介した感染もある。母子感染の場合、子供は先天梅毒となる。もう生まれた時点で梅毒感染、まあ血液の病気ですからね。子供が子宮にいる中で感染しちゃうっていうことですかね。血液製剤については多くの国々で検査が行われるため、感染経路となるリスクは小さい。この病原体は体外に排出されると急速に死ぬことから、物を介した感染は難しく、日常生活における食器や衣類の共有、トイレの便座、入浴からの感染は不可能であるって書いてある。昔、おっさんが、トイレの便座から梅毒感染したって言ってた事例を聞いたことあるんですけど、それ嘘ですね。そのおっさん多分、ひょっとしたらね、そっちじゃないくて、普通の性行為で移ったんじゃないかなっていう。まあ、トイレの便座とかでもみんな必要に、スパとか、銭湯行くと熱湯をぶっかけたりしてるから、そういう、ひょっとしたら便座から菌が移るんじゃないかっていうふうに思ってて、きれいにしてるのかもしれないですね。日本でも2012年には男性同士の性交渉が原因と推測される感染例が最も多く報告されていた。しかし、2012年から2016年にかけて、男女間の性交渉による感染が急激に増加した。この傾向は他の先進国においては報告されておらず、世界的には特殊である。男性は25から29歳、女性は20から24歳の感染者が多い。若い女性に感染が広がるのと同時に、先天性梅毒の赤ちゃんの出生も増加した。症状は4段階で観察され、先天性での発症も起こる。その多様な症例から偽装の達人と呼ばれた。例えば、皮膚症状以外の症状として、頭痛、脳腫瘍、認知症、難聴、大動脈瘤破裂、左側腹部痛、胃潰瘍、急性肝炎、ネフローゼ、悪性リンパ腫などが報告されている。第1期と第2期が感染しやすく、感染後約1週間から13週間で発症する。現代においては、先進国では抗生物質の発達により第3期第4期に進行することはほとんどなく、死亡する例は稀である。第1期梅毒の最初の数週間は抗体発生前で、検査において陽性を示さない。これエイズと似てますよね。また、第1期と第2期の症状が全く出ないこともあるので注意が必要である。第1期、感染後3週間から3ヶ月の状態。トレポネーマが侵入した部位、陰部、口唇部、口腔内に塊を生じる。塊はすぐ消えるが、稀に潰瘍となる。また、股の付け根の部分、鼠径部ですね、のリンパ節が腫れ、これを膠原という。6週間を超えると、ワッセルマン反応などの梅毒検査で陽性反応が出るようになる。第2期、感染後3ヶ月から3年の状態。全身のリンパ節が腫れるほかに、発熱、倦怠感、関節痛などの症状が出る場合がある。バラ疹と呼ばれる特徴的な全身性発疹が現れることがある。赤い目立つ発疹が手足の裏から全身に広がり、顔面にも現れる。特に手のひら、足の裏に小さい紅斑が多発し、赤い点々ですね。皮がめくれた場合は特徴的である。治療しなくても1ヶ月で消失するが、抗生物質でしない、治療しない限り、トレポネーマは体内に残っている。潜伏期。前期潜伏期、第2期の症状が消えるとともに始まる。潜伏期が始まってからの2年から3年間は、第2期の症状を再発する場合がある。後期潜伏期、数年から数十年経過する場合もあるが、この期間は感染力を持たない。 第3期が感染後3年から10年の状態、皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍、ゴム腫が発生する。医療の発達した現代ではこのような症例を見ることは稀である。第4期、感染後10年以降の状態、多くの臓器に腫瘍が発生したり、脳、脊髄、神経を侵されて、麻痺性痴呆、脊髄瘻を起こしたりして、いわゆる脳梅毒、脳梅、死亡する。現在は稀である。日本の江戸時代に相当する遺跡からは梅毒に羅漢していた、第3期以降の所見を持つ人骨が出土しているっていうこと。まあ、江戸時代の遊女がよく梅毒になったりしてましたよね。の漫画のジンっていう医療漫画でもね、梅毒で苦しむ人が出たりしてましたが。まあ、これはね、ちょっと第3期とかって強烈なんですよ。もうホラー映画のキャラクターみたいになるんですよね。鼻が取れたりとか、顔面が腫れ上がって、本当にミュータントみたいな感じになっちゃって、おっかないって。あと鼻がね、取れてる人の写真っていうのが、昔の写真集とかであったり、先天性梅毒になって、全身が赤むけた赤ちゃんの写真とか見たことありますが、まあ、ホラーの世界ですよね、やっぱり。ホラー映画のモンスターのメタファーなのかなと思っちゃいますね。あと、お化けとか。昔のこのネットがない時代はね、いきなりそういう人が出てきて、助けてとかって来たら、やっぱビビっちゃいますよね。ちなみに先天梅毒っていうのは、ちょっとかわいそうな感じなんですけど、母子感染でなる病気ですね。先天梅毒は妊娠中、胎盤を通じ、または出産時に産道を介して感染する症例である。感染した幼児の3分の2は症状が現れない状態で生まれてくる。早期先天梅毒の発生は、生まれた時から生後3ヶ月で一般的に肝臓、脾臓の増大、発疹、発熱、神経梅毒、肺炎といった症状が現れる。治療がなされない場合、まあ、いろんな全身、顔面に至るまでの変形が現れる。後期梅毒の症状が現れると。予防、いや、どうやって防げばいいんだよって話なんですけれども、もうこれもちょっとはもう、ほぼほぼ観念的というか、これ難しいんじゃないかって思うんですよね。性感染症である梅毒は、性交や性交類似行為をしない。不特定多数との性行為の自粛、また、コンドームの着用により、病原菌の人体間の移動を阻止することで、感染を防ぐことが可能である。無論100%回避できるわけではなく、また、キスによる感染、オーラルセックスでの感染を防ぐことができない。だから、もう、難しいですよね。なんだろうね、これは。どうやっても防ぎようがないんじゃないかと思っちゃったりしますよね。まあ、コンドームとかつけてても、キスやオーラルセックスの感染を防ぐことができない。だから、キスが危険ですよね。キスしない方がいいって話になっちゃいますよね、これだとね。まあ、とりあえず、病気になったんじゃないかっていう場合は、泌尿器科、性病科、皮膚科、女性の場合は産婦人科、皮膚科、性病科に速やかに行ってください。患者に伝染させたと思われる人も、梅毒の検査とエイズの検査を受けるべきである。保健所であれば無料、かつ匿名で検査が行えるよっていうことです。そして現在は、日本国外ではペニシリン G の筋肉内注射、単回投与が基本であるが、日本国内ではペニシリン G が副作用の懸念から使用中止されたため原則使用できない。他のペニシリン系の抗菌薬を複数回投与して治療が行われてきた。ただ、2021年9月27日、神経梅毒以外の梅毒を適応症としたファイザーの持続性ペニシリン製剤、ベンジルペニシリンベンザチン水和物が薬事承認。11月27日に薬価秀才され、2022年1月26日より販売が開始されたって出てるので、もう薬自体は、問題ないですね。だからもう、やばいと思った時点で、速やかに病院で受診するっていうことが、早期発見としては良いというところでしょうかね。 増加の、日本での増加の要因として、SNS や、マッチングアプリなどで不特定多数の人と出会って性行為をすることが感染拡大の一つの要因となっている可能性があるとの見方がある。という言われていたりしますね。ただ、これちょっと梅毒って面白いのが、なんか突然出てきた感じなんですよね。まあ我々のぼんやりしたイメージとしては、コロンブスが梅毒をアフリカ大陸とかいろんなとこ行ったんで持ってきたっていう説が濃厚ではあるんですけど、梅毒が歴史上に突発的に現れたのは15世紀末であり、そのため病気の由来については諸説あると。旧世界、ヨーロッパ、アジア、アフリカなどに15世紀以前から存在していたとする説、古い法令に梅毒に関するものがあるなどとするが、本病による病変を示す人骨などの具体的資料は確認されず、支持者はほとんどいない。旧世界に古くから症状が非常に軽い状態で存在したとする説もある。現在でも熱帯地方を中心に皮膚に白斑が応じる程度のピンタ、潰瘍を応じる疱瘡などの軽症のものがあるが、これらは梅毒トレポネーマにより起こることから、旧石器時代にピンタか疱瘡が発生し、15世紀末にヨーロッパでトレポネーマになぜか変異が起きて梅毒になっちゃったっていう。ちなみにやっぱ有力な説としては、新世界からコロンブスが、いろんなとこ行ったんでヨーロッパに持ち込まれて、以降世界に蔓延したとする説ですね。コロンブスの帰国から梅毒の初発までの期間が短いという難点があるが、アメリカ大陸でも古い原住民の骨に梅毒の症状が見られ、また日本でもコロンブス以前の人骨には梅毒による病変が全く見られないなど、最も有力な説とされていると。興味深いですよね、なんか。ちなみに日本だと沖縄、日本で流行する前に琉球王国、特にその、これなんていうんだ、花柳界っていうのか？花街？花柳界か。花柳界で大流行した。琉球花柳界においては、梅毒患者のことを古っちゅ、古くからいる人と呼び、古市と書いて、古市は梅毒を意味する言葉となったんだよね。なんか、ちょっと面白いですけど。日本では、1512年に初めて文献記録上に登場していると。当時は大航海時代であり、コロンブスによるヨーロッパへの伝播から、わずか20年でほぼ地球を一周した。戦国時代から江戸時代初期の著名人では、加藤清正、結城秀康、前田利長、浅野行長などが梅毒で死亡したと見られている。徳川家康は遊女に接することを自ら戒めていた。性病であることを分かってたんですね。江戸の一般庶民への梅毒感染率は実に50%であったとも推測されるってね。抗生物質のない時代には確実な治療法はなく、多くの死者を出した。慢性化して障害を抱えたまま苦しむ者も多かったが、ペニシリンなどの抗生物質が発見され、現在では早期に治療すれば全快する。昔は、鼻の軟骨炎のために、安鼻や鼻の欠損になることがあり、安鼻って何ですかね、鼻が膨れ上がることかな。ヨタカなどには鼻かけが多かったので、もう第3期とか末期ですよね、鼻が取れるってことは。いやー、なかなかね、怖い感じですよね。日本語の梅毒という呼称については、この病気によって生じる瘡が山桃の果実に似ていたため、梅毒と呼ばれるようになったという感じですかね。ちなみに近年になって感染者が増加傾向になり、2022年11月1日1日発表の速報値によると、報告された梅毒の感染者数が史上初めて1万人を超えたということで、もう爆発的に増えております。1万人ですよ。で、1万人がわけわかんないまま性交渉やキスをしたら、もっと増えていくわけですよね。ネズミ講的に増えていくということなので、皆さん、梅毒にならないようにしようぜっていうね、感じです。防ぎようはないんですけどね。ただ、梅毒はね、ちょっと病気としてはかなり特殊な病気っていうかね、もう治んないですからね、なんか治療ができたとしても、血液の中にその梅毒の要素が残ってるから、血液検査すると、 治療した後でも必ず梅毒反応が出ちゃうらしいんですよね。何かの検査、血液検査すると。だからすごくもう治らない病気というか、治るんだけど、体にはもう印がついてしまう病気なので、皆さんね、なんとか頑張って防ごうぜっていう感じですね。ちなみに、知り合いで梅毒になった人がおりまして、その人のエピソードがすげえ良かったんで、今回紹介しようかなと思ってます。良かったっていうか、なかなか身近にやっぱ梅毒あるんだなっていうのをビンビンに感じたんで、その人は上野の発展場で、オーラルセックスをされた時に感染したって言ってましたね。ムラムラして、発展場に行って、ちょっと気持ちよくしてもらおうっていうふうに言ったら、喋ってくれる人がいたらしくって、その人にやってもらって、本番はなかったらしいんです。だから完全にオーラルセックスのみらしいんですけど、それでどうも感染したらしくって。で、わからないじゃないですか、さっきも言ったように。潜伏期間長いから。そしたら、後にバラシンっていうね、赤い点々とか、もう性器とかにも点々出まくったらしくって。でも顔面にはね、どうも出てなかったから、わかんないんですよね。俺、ちなみにその時に、飲み屋とかで会ってて、その人と普通に話してて、最近どうも帯状疱疹になったらしくてっていうふうに言ってたんですよ、その人は。体痒くてさ、みたいな。それから、もう全然姿を現さなくなって、あの人、どうしたんだろうねって話してたら、帯状疱疹悪くなったのかなって言ってたら、その人自身がもう梅毒になって大変だったって言って、痛がゆいから体をかくじゃないですか、ポリポリと。そしたら、その梅毒の症状である皮が剥がれるっていう。皮と肉みたいなのがバリバリ剥がれるようになって、もう明らかに異常な病気だっていうのに気づいて、最初アレルギーみたいに感じるじゃないですか、バラシンって。点々がつくのから。だから、薬とか塗ってたらしいんだけど、全然治んないからおかしいと思って、性病科行ったら、梅毒だったって。もう2期に入ってたらしいですね。で、一応薬飲んで、今は治るんで、治った。治るというか、進行せず人に感染させない状態になったんで、問題なくなった。だけど、免疫がついたわけじゃないから、また梅毒菌は体にすぐ入っちゃう。いわゆるその人によって、体質によって、もしくは免疫によって防げるという要素がない。例えばコロナウイルスとかって一回かかっちゃえば免疫力があるから、次かかって、らない、あるいは勝っても弱いっていう。風邪の症状って大体そうですよね。免疫力をつけることによって、一回かかれば抗体ができるから、うんぬんっていう。そういうのがあるんですけど、だから子供の頃に予防注射っていうのがそれですよね。梅毒はそれがないと。そして、エイズもセットになっちゃったり、いろんな病気とセットになってくるんで、なった人はね、もう覚悟するしかないって。しかも女性が本当リスキーでね、子供が先天性梅毒になっちゃうから、なかなかね、今は自由なセックスとか言ってみんなやりまくれる、若い時代しかできないからと思ってやりまくれる意思を持ってやってる人もいるかもしれないですけど、この辺は本当リスキーですよね、と思っちゃいます。あと、あれですよね、ヒトパピローマウイルス、子宮頸がんになる病気もあるじゃないですか。あれは一応ね、ワクチン打てばかからないんで、だから女子はね、ちょっと病気抱えると大変なんで、梅毒予防はできないけど、ヒトパピロマウイルスは予防できるんで、ワクチンは打っといた方がいいんじゃねえかってね、ヒトパピロマウイルスもかかるといろんな病気一緒にセットになってきちゃうから、コンジュロームとか、だから、皆さんね、病気には気をつけようぜっていう。コロナもね、今コロナの世界ですから、コロナも大変ですけど、性病もね、なかなかね、性病、いろんな種類ありますけど、治らないのが多いから怖いですよね。線形コンジローマっていうブツブツができる病気とかも、薬で治るわけじゃないから、レーザーで焼き切るみたいな感じだったり、おっかねえのが多いっていうね。ああ、最大の人類の敵は風邪とかもそうだけど、やっぱ性病が完全に治るっていう世界になればいいんですけど、今はね、まだそこまでたどり着けてないっていう悲しい状態なんで、 難しいですが、なんとかね、水際みたいな感じですが、防ぐようにみんな努力しようぜっていう感じでございます。はい。ちょっとびっくりした病気だったんで、今回報告。ないしはみんなでならないように、どうならないようにすればいいのかわかんないんだけど、頑張ろうぜっていう。まあね、もうみんなぼっちになるしかないっていうね、病気になりたくなかったらね、そういう感じでございますかね。はい、今回のデスラジオは梅毒について紹介させていただきました。ありがとうございました。